はい、今日はテサロイケの第一の手紙の5章の4節から11節までです。主題は光の子から昼の子ということです。で、これは前の一節、5章の一節から続いているわけですね。これは再臨というですね、再びイエス様が来られるのだっていうことに関連して書かれてあることです。5章の2節からあるように、盗人が夜やってくるように主の日は来ると、これも予想しない時に来るということを言ってるわけですね。突然来るんだということです。で、それで受けて4節、しかし兄弟たち、あなた方は闇の中にいるのではないと。だから目を覚ましておるから分かるというわけですね。目を覚ましていなければそれは本当に突然ですけど、目を覚ましておったら分かるというような意味でここでは言われています。真っ暗でないから分かるんだと、光があるから分かるというようなことですが、ここで人間は光の子、昼の子なのか闇の子なのかという、そういうことで、こういうような分け方というものは普通はまず考えられないようなことですね。たくさんの人がいる中で光の子だと、あなたは闇の子だ、私は光の子だなんていうようなことはとても普通は言われないことですが、これは神様の永遠の光、その光からはっきりこう生まれたと、新しい命をいただいたと、そういう人とそういう経験、霊的な経験をまだ与えられていない。で、本当の光は天地宇宙を創造した神様、そして神様が全ての栄光力を与えたキリストだけ完全な栄光はある。だからその神様の光、キリストの光を知らない場合には霊的に言うとまだ闇の中におるんだということがあるわけですね。それぐらいこの普通の考え方とは大きく違っておるということです。特にこの頃は違っておることが良いということで、特にこの頃 LGBT といったいろんなこういうことですねが言われて、違っておってもいいということが、宗教的なことに関しても違っておってもいいというふうなことで、そういうことをだんだんと突き詰めておくと、例えばオウム真理教だって、それは一つの宗教になる。エホバの証人だってこれも一つの宗教だと、モルモン教でも何でもそういうことになっていく。そういうふうに天皇を神とする宗教というのもこの一つの宗教だと、そういうようなことが特に日本ではいろいろとこう言われるようになるわけですね。けども本当の真理っていうものはこの天地宇宙を作った神様の言葉にある。そういうことを思ったらですね、例えば豊臣秀吉っていう人の神と祀る神社が京都にあるわけです。その本山も私の家の近くにもありますが、豊国神社だ。そこの何か使っていた刀をですね、秀吉が刀を展示するとかいうことになると、見に行くだけで 5000円だったか4000円だったか知らないけど、それがすごくもうあっという間に売れてしまってとかいうことが書いてあったですね。そういう神社、豊臣秀吉のようなことを、残虐なことをした人が神様と、そういうのを拝むっていうこと、違っていてよいことだと、そういう人間を神様と崇めるやいうようなことから本当に良いことが生まれる、出てくるはずがないわけですね。そういうことを考えて、まあ天皇が人間だと、人間であるのに神様だとされて、その人間が間違ったことを命令して、ああいう太平洋戦争を始めると決定したのは、それは天皇が決定、最終的には決めて宣言したという形になっている。まあ、そういうふうに人間を神様とするんだったら、それ絶対できた、従えということになったら、これ間違うのは当たり前なわけです。だから違っていて良いとか言ってもですね、一番大事なことに関してはですね、これは正義、何が正義かと、これは違っておってもいい、例えば嘘を言っても正しいと、そんな考え方も違っていて良い、そんなことあるはずがないわけですよね。違っておっても良い、そんな人をいじめたり殺したり、それも一つの違う考え方だなんて、そんなことは許されない。だからですね、本当に正しいこと、真実なこと、本当の愛に関しては違っていて良いということではなくて、本当に真理の一つなわけですよね。そういうふうにこの頃のそういう風潮として違っていっても良いとかいうことは、それ何でもかんでもですね、一番大事なことにも当てはめたりすると大きな混乱が起こってくるわけですよね。そういうことで、この聖書ははっきりとですね、本当の光、人間が作ったような光、これが一番大事だ、神様と崇めるなんていうようなことは、まだ本当に真理を知らない人だからそういうんだとですね。だから知らないままで良いとは言っていない。本当に真理を知らなかったら本当の平安は来ないし、力も与えられないと、そういうことで、ここにははっきりとですね、あなた方、神様、キリストによって罪の許しを与えられた人は光の子である。で、それに付け加えるように昼の子、こういう言い方はあんまりしないと思いますね。別のところでも光の子という言い方をしているけども、昼の子とか、これどうしてこういうことを言ってるかというと、昼っていうのは太陽があって、いつも光っているわけです。いつも明るいわけです。で、キリストが、黙示録にあるように、キリスト、神様が霊的な太陽として、いつも光ってる。そういう中で私たちは生きてる。だから昼と同じだと。目で見える昼は太陽がいて、いつも明るいわけですね。それと同じように、霊的に言えば、イエス・キリストが霊の太陽としていつも光って、その光を受けている。その光を見て歩んでいるんだから、いつも昼だというわけです。そういうふうに、それでですね、私たちは神様、キリストの光を受けて、その光なる神様によって、新しく作られた、新しく生まれたと。それで、それはその生まれた時だけでなくて、生活、それからずっと後の生活はいつも昼だって言うんですね。いつも神様の光を受けてるんだから。で、昼の子ということも言われてる。そういうことは自然に出てくるぐらい、パウロ自身はいつもそのキリストの光を受けていたのを実感して歩んでいたということなんですね。で、だから私たちは夜に暗闇にも属してはいないというんですね。 昼、いつも光が、キリストの光をいつも受けていなければそれは夜だという。霊的に言えば夜。夜の状態で生きている。だから光を受けてない昼じゃなくて夜、いつも霊的に言うと夜を生きているものだから、夜っていうものは眠っている。だから霊的に言うと一般の人は神様の光昼でないものだから、いつも霊的に本当の光がないから夜だと。だから夜のこということになるわけですね。であなた方は別だと違う。他の人々に眠っていない。他の人は夜だから眠った状態だ。真理が見えない。そういうふうに、霊的に光が分からないのを眠っておる。夜だから眠っておるっていうわけですね。そういう言い方をしているわけです。だから当然いつも本当は目を覚まして、そうして間違った方向へ勝手に行ったり、いろんなことをさまよったりしない。身を慎んでいると。目を覚ましていましょうと。眠る者は夜眠り。酒に酔う者はみんな夜よと。これは、お酒に酔っ払って、それ一番の楽しむような状態は、これは夜だから。夜に酔っ払う。夜の、霊的に夜の状態だから、酔っ払ってる。この世に生きるっていうことは、まあ、酔ったもののようにあっち行ったりこっち行ったり、本当のことはわからないと。そういうようにここで言われているということですね。しかしと、まあ、そういうふうに本当に光を受けていなければ闇の子であり、また夜のような状態で生きているんだというわけで、しかしという発説ですね。私たちは昼、いつも光を受けて生きていると。霊的にはいつも昼なんだというわけですね。その私たちの昼に、霊的な昼にいつも生きているものは、次のようなことがあるというわけです。胸、心臓、これは一番大事な心。そこに何を当ててるかっていうと、神様がそういうふうにすべてのものを作り、そして愛するものをどこまでもこう導いてくださる真実だと。そういうことを信じる信仰。十字架で私たちをあがなってくださったと。そして神の愛。これは、この世では愛を胸に置くや言うたら、誰かの対する愛というとですね、愛を胸に抱いて言ったら、誰か好きな人のことを思っていつも胸にある、そういうことを思い出す。でそんな歌が歌謡曲としてもう溢れるようにそういう類の歌ばっかりありますが、ここで言うのはもちろん神様の愛を胸に当てると。神様の愛がいつも心胸にあるという状態が私たちの、まあ、理想、目的ですよね。何が私たち胸にあるんだろうと。これは、ああいう時々実験を起こしたり、他の人を傷つけたりする人は、何かこう、恨みとか、憎しみとか、あるいは弱い人を侮辱するような、そういう悪い心が胸にあるということですね。胸に一体何があるんだろう。そういうに人間的な快楽が胸にある、あるいは一番になる、褒められたい、なんかそういうものに胸にある、一番奥の胸にある、そういうことだからお金を使っても不正してもいいから褒められたい。けど神様の愛が胸にあったら、そんなことはみんなあんまり関係がなくなってくると。自然ですね。神様の愛や真実を知っておると、そういう他のものはみんな 何か空っぽのようになってくる。そして一人であっても、どっか不思議とですね、寂しくないと。そういうことで、私たちの胸に当てているもの、心にあるものは、信仰と愛だというんですね。神様の愛を胸にいつも当ててあると。それがなかったら何か悪いことを言われたらこう腹が立つと。で、相手を憎むとか嫌いとかいう気持ちになりますが、神様の愛がいつも胸に当たってたら、そういう悪いことを言われても、そのまた溶けてしまってなくなってしまうというわけですね。そういうことは、神様の愛を知らないときには考えられないことですね。愛というと人間同士の愛だと。もうそういう人間同士の愛を胸に当てる人ってすぐに壊れてしまう。すぐに外れてしまう。これも、まあみんな誰でもそのうちに経験することですね。神様の愛を胸に当てた。これは自分が捨てない限りはずっとあると。胸当てとして。でこれは、この武器。の例えですけど、胸とこの兜、一番大事なところですね。胸当てしてないと、やりきって一発で心臓を貫いて死んでしまう。というふうに、神様の愛っていうものを胸に当ててないと、誰かが悪いこと言われたり、あるいは人から侮辱されたり、見下されたりすると、非常にこう、傷ついて、落胆して、ということですね。だけど神様の愛を胸当てにしていると人から、まあ、間違って誤解を間違ってする、まあ、誤解間違ったことに思われてもつまり傷つかないということは確かなことですね。まあそれはまあまあいいわと。そのうちに神様がそういう誤解間違ったことを、まあ、直してくださるであろうとというふうにも受け取ることもできるというわけですね。それから、まあ、他の人が悪く言われることによって傲慢になるということを防ぐことができると。褒められたりばっかりであると必ず何かこう傲慢になるということもあるので、まあ、そういうことかで、ね、愛を胸に当ててると私たちは自分も霊的にいつもですね傷つかないで無理に当たってるので、大丈夫だというわけですね。それからもう一つ胸と頭、これは誰でも昔から一番大事だ。一撃で死んでしまうわけですね。胸と頭パッて槍の一撃で鉄砲だから、今度は何をほんの頭兜として被るかということがここに希望だと。救われる。必ず救われる。どんなことがあっても最終的には救われるんだと。救い出される。そういうふうに悪が襲ってきても何があっても、たとえ殺されても復活をするという。救われる。そういう希望が確かにですね、迫害の時代なんかは非常にはっきりと、しっかりと持っておったということですね。必ず救ってくださるという希望。どんなことがあっても最終的には救われるんだという、そういう希望をしっかりと持って、それは頭っていう、それを持っていると何か攻撃だ、実際に殺されても実は復活するわけですので、まあそのここで信仰と希望と愛ということが出てくるんですよね。この3つが共に出てくるかはごくわずかなんですけども、ここもそのうちの一つです。まあ、信仰と希望体というと、ほとんどが、コリント13章ですね、第一。そのところが、まあ、ほとんど、ここのところ、まあ、あるいはことを知ってる人も、どっちかというと少ないんではないかと思いますね。信仰と愛を胸に当てて、必ず救ってくださるんだと。どんなこと。そして、今救われてるから今後ずっと何が起こっても救われる、そういう確たる救いの希望をいつも兜としておると、私たちは何事を襲ってきても大丈夫だというんですね。そういう確信は 9節にも、もう神様が救われるようにとも決めてあるんだと言うんですね。私たち今信じている人は神様も選んでくださった、そして最終的に必ず救われるという、もう決めてある、定められているとまで言われている。こういうことが、まあこれはまた信仰でもあり、これは神様の愛でそうなっている愛であり、必ず救ってくださると希望でもあるから、このことも信仰と愛と希望ということが結びついておるということですね。もう、もう定めておるんだというわけです。で、その主イエス様は私たちのために死んだ。私たちの死んでくださったのは何のためか。これは多く言われるのはですね、一番多く言われるのは、キリストが私たちのために死んでくださったのは、私たちのみんな持っている心の奥の問題、正しい道から外れてしまうあり方、その罪からの救いですね、の罪の束縛から救い出す、そのためと言われることが非常に多いはずですが、ここではですね、それと少し違った表現をされています。主は私たちのために死なれたが、それは私たちが目覚めていても眠っても、要するに普通の意味でこれ使う、普通の意味でこれ扱っている。目覚めて生活している時でも、夜眠っている時でも、どんな時であってもいつも主と共に生きる、そのためにキリストは死んだんだと。これは私たちがの罪のため、罪のために死んでくださったというのと別のことではなくて、つながっているということですね。主と共にあるためには、罪というですね、神様に背くような気持ちがいつもあったら、それは共にあるはずがないわけです。そういうことで、主と共に生きるためには、当然その間にある、邪魔なもの、悪いもの、罪を取り除かないといけない。そういうことで、罪を許し、罪から贖い出して、ほっとくんじゃなくて、罪から贖い出して、ずっと共に生きるため、そういう意味でもちろんつながっているわけですよね。ここではその後の方を強調されている、罪から贖われて、その後ずっと死と共に生きるようになった、イエス様が死んでくださったのはそういうことのためだったんだと。まあこれもですね、人間はずっと共に生きるわけにいかないので、まあ、親と子供であってもですね、家でおられて、まあ、いつも目で見る方で共におる、だから仕事就職とかで大学で遠く行ってしまうと、これもだんだんとですね、毎日の心の中からだんだん離れる、いつもそれを見てるのと違う生活、一緒でないから、場合によっては毎日毎日思い出さなくもなる、祈らなくもなるかもしれない、去る者は日々に疎しと。遠くに行けばやっぱりだんだんとですね、どんなに仲が良かったとしても何かだんだんだんだんとこう速やかで吹いてきて、離れていくということはこれは当然あるわけですけれども、神様イエス様はそういう距離が遠いからどっか行ってしまうことはないわけです。それはもう私たちの方から視を向けて捨てるのない限りはずっと共にいてください。そういう点でですね、これも断然人間とはもう全く違うということですね。人間の場合は心変わりもする、他の人と親しくなったりする、いくらでもあることですね、他のこととかに熱心になる、で主と共にあるっていうことは一番で、主は神様一番の力だから、しかも美 最高の美でもある、最高の清いものでもあるから、そういうような死が本当に共にいったら、私たちも美しいものに対する感性がなくならない、清いものに対する感覚もなくならない、正義や真実に対する感覚、感じもなくならないわけですよね。死と共に生きるということは、そういう意味で一番私たちの良いことになるの で、これでですね、イエス様もこの二つのことが言われていたんですね、誕生の時。この前のクリスマスでもだけど、イエス様が来られたのは、御使い、イエスと名付けなさい。イエスというのは、イホーシュア、ヤーウェはホーシュア、ヤーウェは救い、罪からの救い、罪から救い出すお方だと。それともう一つの名前、本質が、それは、インマヌエル。インマヌエル。神は我々と共におってくださる。罪から救われ、そうした後にずっと共にいてくださるお方なんだということがですね、実はそのイエス様のあの誕生の時に最初からマタイ福音書では書かれてあったわけですね。それがもうこういうここでもあるわけです。死と共に今逃げるということですね。でそのために最後に、今日の区切りで最後に言われている、そういうとっても大事なこと、目を覚ましておって、そして私たち昼に生きるんだと、昼に生きてるんだと、信仰体と希望、それがですね、サタンの誘惑によってそのような本当に良い状態から引き離されることが実際いろいろとあるわけですので、自分だけ気をつけてると思っても、いつの間にかだんだんとこう引っ張り離される。悪い方へ引っ張られる。誘惑があるということで、そのために、それを死と共に生きるように持続するために、最後にあるわけですね。いつもこの聖書では、その自分だけ勉強したらわかるとか言うんでなくて、自分だけ苦しい修行ですね。仏教的な。冷たい水を浴びるとかですね、比叡山をずっとものすごい厳しい工程歩いて歩いて、それ 何年もかかって、そういう修行とかいう形でなくって、キリスト教あるいはこの旧約聖書の時代からの大きな特質が、詩編にもよくあることですが、あなた方は現に今もそうしているように、互いに励まし合い、互いに向上って、これ作り上げる、おいこどめおって言うんですね、おいこどめおおいこどめおっていうのはこうで、おいこ家です、どめお家を作る、建て上げるという意味なわけです。それぞれの人間を建て上げると、向上というのはよく使いますけど、本来の意味はそういう作り上げる、立て上げるという、互いが少しでも良い方で立て上がるように、作り上げられるようにしましょうと。そしたら励ましちゃう、これ祈り合うということも含むわけです。人間は一人ではですね、どうしてもそういう誘惑に負けて、だんだんと神様のことを忘れる場合もあるわけですね。で、周りの人がみんな神様を信じてない、神でないものを拝んでいる人たちばっかりの中で交わって、だんだん引っ張り込まれると、そういうことがないためにも、共に互いに励まし、あるいは祈り合い、声をかける、これは手紙とかメールとか電話とか、まあ、今日はいろんな手段がある。今はそれが残念なことにすごく悪用されているわけですよね。悪い情報をいっぱい拡散させる、いじめとかね、そういうことがいっぱいある、あるいはテロ、 テルもメール関係で、インターネット関係でああいうふうに宣伝をして、テロをしようとする人を集めたりする。悪いことのために集めて共にやろうという、そういうこととは違って、神の国のためにですね、共に生きるために互いに励まし合う。で、互いにそれぞれの人が少しでも作り上げられる、まあ、そういう意味では他の人の弱点を見て、罪を見て、悪口を言ったりすることは一層その人を潰してしまうことになる。誰かが自分の悪口を言ったら周り目打って、あんな人が仲良しそうだった人が自分の陰で悪いことを言ってるんだと思ったら本当に心が壊れる。そういうふうに人間の言葉っていうものは相手を壊してしまうこともあるので、これもよくあるので、ここで特に互いに作り上げられるように、まあ、そういう誰かのことを思い出すという場合に、その人が少しでも良い方に作り上げられるという気持ちで言っているだろうかということを思うとですね、思い出すときでも祈りの中で思い出しては、その人がどうか作り上げられますようにと、良きになりますようにと、神の国がその人に来ますようにと、そういうことが向上へと、なんか成績の向上みたいに本来作り上げられるというわけですね。ほっとかれたら潰れてしまうわけです。私たちも祈りによって自分も立て上げられると、他の人も立て上げられるし、けど祈りだけでなくって、必要なこと、何かああいうふうな本とか伝道師とか手紙とか御言葉とか何かを絶えず提供しようとする、というそれが相手を作り上げるということにつながっていくということですね。そういうふうに、まず私たちが光の子なんだと、昼いつも霊的なキリストを頼りで、いつも明るいところに生きてるんだ、だからこれができるんだと言おうとしてるんですね。光が知らないならですね、そんなことを言われたってできないわけです。ですからまずあなた方は光の子だと、いつもキリストの光を受けて霊的な昼間を生きている、まあ、そういう気持ちで、本当にこのこういったパウロの手紙っていうのは神様からの啓示なので、私たちは20年30年40年50年とは何十年来ても、あ、こういうとこも到達した、できてるなんて言えないような奥が深いということですね。互いの近くの周りの人、あるいは遠くの人を含めて、作り上げられるように願うというのはキリがない、終わりがないですね。そういうふうに、少しでもその人たちが壊れてしまってぺしゃんこになった人たちが作り上げられるよということであれば、これは遠くの国の人たちで非常に生活もできない、食べ物を十分ないような人、本当に霊的にも肉体的にも壊されてしまって潰れてしまっているような人もたくさんいるわけですよね。そういうことも含んで思えばですね、それぞれいろんな人たちがこう立て上げられるようにと、こう願って祈って生きるということはもう本当に奥がずっと遠いということです。そういうことで、こんなところもですね、さあと読んでしまったら何にも残らないかもしれんけど、一つ一つはみんなその言葉は奥が深いということなんですね。で、そういう人間もみんな光の子では現在の状態はない、ほんの一部の人がまず選ばれている。だけどもこの自然の中には、自然というものはですね、ある意味で光の子なんですね。そこには罪がない、影がないということがありますね。さまざまなこういった花見ても、あの夕焼けの綺麗な空を見ても、星の光を見ても、それは本当に光の子だっていう感じですね。本当に清いものであって、奥に不純がある、不純がないわけです。 人間であれどんなに綺麗に着飾っても綺麗に声で歌ったところで心の中の罪はどうしても残るけれども、自然というものは神様の直接の被造物だから、まさしくそれはある意味で光の子なんですよね。だから私たちもなかなか神様の光が見えないときには、そういう周りの自然を心を沈めて見るときには、やっぱり神様光、私たちもそれ同じなんだと、その自然を見て、あ、私たちも光の子供ということを思い出すんだという、そういうことへと、まあ、立ち返らされるということがあります。はい、それでは今日はそういうことで終わりたいと思います。